では、次ですね。ターゲットにアクセスする2つの視点という顧客獲得思考についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。あとは、ターゲットって聞いたことありますかね。まあ、おそらく業種とか、地域とか、まあ、売上規模とか、まあ、そういうような感じで、まあ、そういうのはターゲットって思ってると思うんですね。うん。で、今日お話したいのはそうではなくて、この2つの視点っていうのを持ってアプローチしないといけないんですよ。で、まずその1つ目なんですが、何かというと、自分っていうことなんですね。この自分の棚卸しっていうのが必要になるんですよ。で、なんでかというと、ターゲットにアクセスするときに、あなたのメッセージっていうのが発信されていきますよね。なので、あなたのスタンスとかポリシーっていうのを明確にしておくっていう必要があるんですね。で、他人の受け売りのメッセージはダメなんですよ。こうした方がいいとか、こう話した方がいいとか、まあ、それぞれあるんですけども、それももちろん大事ですが、あなたの首尾一貫したメッセージ、あなたならではの言葉に変換して伝えていかないとうまくいかないんですね。なので、あなた自身のスタンス、ポリシーを明確にして、メッセージを伝えていくっていうのが重要です。で、そのためには、まず何やらなきゃいけないかというと、付き合いたくないお客さんを列挙していく。まあ、特徴を列挙。まあ、20個ぐらい書いていくんですね。っていうのをバーッと書いていくと、こういう人はしたくないとか。で、逆に、こういう人にサービス提供したいっていうのも書いていってください。そうすると、こういうスタンスで、こういうポリシーでやってます、みたいな。っていうことはできますよね。例えば僕の場合だったら仕組みを作りますっていう形ですね。長期間ずっとコンサルの範囲じゃなくて、去りますみたいな感じのそうスタンスですね。で、好きな人と好きなことを好きなだけやるっていうポリシーがあって、で、僕は嫌いな人とビジネスやりたくないので、まあ自分こういうビジネスやってますみたいな感じで、自分のスタンス、ポリシーってやっぱ明確にあるんですね。はい。それを書いていくっていうことです。で、次大事なのが、なぜあなたがそのビジネスを始めたのか、過去の経験からのストーリーっていうのをまとめてほしいんですね。あなたのビジネスには必ずストーリー、物語があって、まあもちろんライバルがいるとは思うんですが、あなた自身は差別化されてるんですよ。で、同じ人っていう、この世の中いないんですよね。ってことは、あなたの経験、ストーリーっていうのは差別化要因になるので、それをまとめていく。まあ、もしくは、なんでその商品を売りたいのかですね。これも、あなたの経験からのストーリーっていうのをまとめておいてください。で、ほとんどの方が、まあ、ある程度はですね、固まってるはずなんですが、言語化してないはずなんですね。うん、なので、この機会にしっかり言語化していって、その言葉を伝えていく。で、嘘偽りのないあなたのスタンス、ポリシー。で、それを理解して、共感できる人だけに買ってもらうという、そういう人だけ集まってもらうという仕組みを作れば、仮に、まあ、少ない人数であっても、制約率が異常に引き上がるんですよ。で、なんでかというと、あなたのメッセージに引き寄せられた人だから。なんですよ。決して、お金のために契約しちゃダメなんですね。嫌なお客さん切ってください。で、僕も一人目、実はですね、契約するときお金のためにやって、ちょっと違和感があったんですけど、お金のために契約して、で、結果的にトラブルになったっていうのはありました。なので、まずこの自分の棚卸しスタンスっていうのを明確にないと、お金のためにこの人とサービス提供して、結果あなたが苦しい。いうところで、ストレスの要因となるっていうのになってしまうので、まずはこの自分の棚卸しっていうのをちゃんとやってアプローチを開始しなきゃいけないので、ぜひやってください。で、二つ目の視点は何かというと、ペルソナなんですね。このターゲットとペルソナって何が違うの？と思ったと思うんですが、ターゲットっていうのは実際のお客さんで、先ほどの業種とか地域とか売上規模とか、そういう属性分けで今日区切っていく。っていう感じなんですよ。で、ペルソナっていうのは架空の人物なんですね。で、一人の人間をただ具体的にイメージできるレベルまで落としていくっていうのが違いになります。で、ターゲットっていうのは、例えば不動産業、年商10億円以上、東京都みたいな感じじゃないですか。で、それはターゲットとしては重要なんですが、それがペルソナってなった瞬間に、じゃあ、その人の名前は？とか、年齢は？とか、性別は？とか、どこに住んでる？住所は？とか、家族構成は？最終学歴はどこで？今どういう会社名で、どういう業種で、どういう仕事内容で、どういうライフスタイルで、どれぐらいの年収を持っているのか？ で、それだけじゃなくて、外見的な特徴とか、話し方とか、好きなこととか、どういうものに問題抱えて、そのために今まで何をやってきたのかとか、その人が抱えている悩みとか、不安とか、どういうものを持ってるんだろうっていうふうな、ライフスタイルまでに、ガーッとこう、落とし込むっていう。で、そういう人のペルソナ像っていうのを具体的に言葉としてまとめるんですね。で、これが、いわゆる、ペルソナ設定ですね。ターゲットとペルソナってやっぱ違うので、これの、ペルソナ設定をやらないと、ダメなんですよ。じゃあ、なんでかというと、ペルソナ設定をすることによって、その人の境遇、心境など、まずリアルにイメージすることができるんですね。で、そうすると、お客さん視点で物事を考えれることになっていて、お客さん像のブレがなくなるんですよ。まあ、例えば、悩みとか問題とか、解決策とか、そういうのが明確にあるから、あなたのメッセージが刺さっていくんですね。で、うまくいかない人は、ターゲットみたいな感じにして、ふわーっとした文章を投げていくんですが、僕はもう DM を教えてるので、DM は人へのラブレターと教えてるんですね。で、ラブレターも明確に一人を想像して書くじゃないですか。だから反応が取れるんですね。これがふわーっとした文章を皆さんみたいな感じでやってると反応が取れなくなるんですね。なので、一人に向ける。で、その人ラブレター書くにはあなたも大切なパートナーとか、両親とか、いわゆる親戚とかいると思うんですけども、そういう人に手紙を書くときって、スラスラ書きますよね。なんでかというと、もう接してて、その人の先ほど僕が言った、ペルソナの像、背景とか普段のライフスタイルが明確にわかるから刺さるメッセージが書けるんですね。まあそのような形で、このペルソナ設定っていうのをしておかないと、あなたのメッセージが刺さらないし、ブレブレになってくるんですね。で、やってることもブレブレブレみたいな感じで、今は保険やってるけど、1年後にはまたサプリを始めたみたいな感じで、なんか全然違うことを始めたりとかするんですよ。まあそういう形です。このスタンスポリシーを明確にして、ペルソナっていうのをやってないと、またペルソナがずれてずれて、今までは女性向けにやってたのに、今まで男性みたいな。そういう形で、どんどんどんメッセージもブレてくるので、ここをミスってやらずにターゲットにアクセスしていくとうまくいかないんですよ。なので、ここのターゲットにアクセスするときの2つの視点ですね。この自分の棚卸し、そしてペルソナ設定っていうのを必ずやった上でアクセスするとアプローチができて、で、そこに共感してくれた人には高確率で契約が決まるということができますので、まずはですね、この2つの視点っていうのを覚えて、実際に書き出して、そこを明確にしてアプローチをするということをやってみてください。では、ありがとうございました。